注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのはミレス。
ファミレス映画館をお気の皆さん、こんばんは。漫画家の小泉智博です。
はい、北書店の佐藤雄一でございます。
さあ、今日はね、前略お袋様7回目ということで、
7回目ですか。
19、20、21話ですね、はい、どうしますかね、次が22、23、24、25、26、5本あるから。
そうなんですよ、だからまあ3人でしょうね。最後2本は最後に。
そうですね、
じゃないかな。
最後の最後はやっぱりそれなりにね、盛り上がるでしょうからね。
いや、だから盛り上がってくんないと困りますよねここまで特に何もなく来て、
特になんか盛り下がってすらありますよ、
う
ん、
そう、だからあの、まあ、ちょっと後で喋りますけど、ここで一気に畳みかけがあるのかなと思ってます、俺は。だから
。
なんか、だから、ちょっとね、バランス的にちょっと、ね、どうなんですかね。
どうなんでしょうね。
もうちょっと面白く展開させることはできたんじゃないかみたいな、
セカンドシーズンありきでやってたんですかね。
わかんないんですけど、なんかでもちょっとセカンドシーズンのキャスト見たら、ちょっと期待、ちょっとは、期待しちゃうかなっていうか、1よりいいのこれってちょっと思っちゃうんだけど、どうなんですかね。
どうなんでしょうね。
なんか何にせよ、まあちょっとこの関係性リセットしてほしいですね。
うん、
なんかもうこれだと話の中心がもうあの渡辺組に見えてきちゃうというか。
本当です
ね。なんか半妻で締めって何回あった今までってぐらいあるじゃないですか。
うん、そうですね。
うん、なんかだからその辺がちょっとね、あんましこうトータルでバランス取れてないのかなとかちょっと思いましたね。はい、あとやっぱそのおかしいなって またこんな感じって思ってた今回の2本が、やっぱしあの脚本が倉本そうじゃなかったりとかね。
あのね、
うん、倉本そうでしたっけ。
20話が倉本そうじゃないのがね、良、うん、かったですよ。あのサブの友達が借金、
あれ一番良かったじゃない。
そう、
あれって倉本そうです。
あれ倉本そうじゃなかったと思います。
あれね、倉本そうともう一人じゃない。
あ、そうか、
うん、だからその19話がね、またその、一人でその金子なんとかさんじゃないかな。
うん、
うん、そうするとなんかあんま流れがちょっとうまく作れてないのかなってちょっと思っちゃったりもして。
ははは。
そうですね、だから今回は確かに20話が間の1本が、
うん、
ね、一番印象に残りますね。
そう、20話がね、抜群に良くてね。
そうですね、
他がまあちょっといい、なんかまあねみたいな。
そう、なんつったって他の2本は全部半妻の話ですからね。
うん、
なんか何なんでしょうね。
はい、じゃあ19話からいきますか。
いきます、雑談なしでいきます。
あ、雑談しますか。何かありましたか。
特にないですけどいや、これをさ、小泉さんに今さ、これ面白いっすって言ったらいきなり出花くじかれたんで。
ああ、明石家さんまの感情という、これ
そうそう、明石家さんまさんって、なんかもう本当物心ついた頃から普通にタレントとしていて、なんか普通に超メジャーじゃないですか。
そうですね。だから、まあ、俺もね、恋のから騒ぎとかは好きでしたよ。
俺では
さんま大先生とか。
そうっすか。
だけどね、だんだんこの社会の空気がすごいなんか狭苦しいっていうか、空気を読む社会にどんどんなってきたじゃないですか。
うん、
忖度とか言い出して、
はいはい、
うん、その原因はさんまさんにあると思ってるんですよ。
そうなんだ。
さんま御殿とかで、まあもちろん恋のから騒ぎもそうだったんですけど、はい、お前なんやその返しはっつって、テレビっつうのはこういうもんやみたいな。
え、どういうこと、素人さんに
とか。そう、お約束の返しをしろっていうとか、はいはいはい、なんか面白いこと言えみたいな、なんかそういうのが蔓延して、なんか普通の飲み会とかでも、その空気読まないこと言うのは NG みたいな、なんでそんなテレビの中の出来事にこっちが従わなきゃいけないんだよっていうのを、なんか原因がさんまさんにとっても強くあると俺は思ってるんですよ。
あ、そうですか。
ええ
ー。俺は分かんない、その辺。なんか、要するにそれ素人いじりがすごいひどいとかって、ま
あ、素人いじりっていうか、そう、なんか、バラエティの、その、ひな壇的なところを、のノリが、一般層に、浸透してきちゃって、
あ、
それが気持ち悪くてしょうがない。
あ、本当。
うん。
さんまってそういう影響力あるんですかね。
うん、だ、あのね、だってもろに、 なん芸人なん向上委員会とか、ああそういう本当そういう番組ですよ、なんかナットランつって、あと27時間テレビの芸人にへのダメ出しとか、
あそうなんすか、
裏でやるよってもう本当気持ち悪い、
へ、うん、そういう時って言われてる芸人はどういう態度取ってるん
ですか。さすがさんまさんつって、
あそうなんだなんかね言われてみると俺どっちかって言ったら俺そのドリフからずっと見ててひょうきん族にそんなの乗っかっていかなかったんですよね。あとそうだからその何でしたっけ、から騒ぎとか、うん、ほとんど見たことないから、うん、実はちゃんと見たことあんましなくて、
うん、まあでもね、うん、ひょうきん族でたけしさんと絡んでた時はもう抜群に好きでしたよ、うんうん、あのうんと鶴ちゃんさんまさん
なんかこう身一つの本当もうべしゃりだけでやってる感っていうのは、うんまあすごい人なんじゃないかなとは思うんですけどね、うん、
あとねやっぱ空気を作るのは天才的にすごい最高にうまいと、うん、最高レベルだと思うんだけど、うん、でも俺が本当に好きなクレイジーだったり、うんはい、斬新な発想だったり、うん、そういうのはないですよね。
あ確かにね、
うんうん、もう本当ベターで、うん、でもまあ笑わすのが好きだから、うん、そんな松本人志みたいにレベル高いことを言って、はい、なんかつい、うん、笑いを減らしたくないみたいな、うん、そういう思いがあるんだろうなとは思うんですよ。
多分ですけどこれしかも著者が僕と年一緒なのね、うん、でこの人がその
M 角さん
M 角さんって言うんだけどなんか、うん、そのいわゆるその冴えない生活しててねその、うん、現場仕事で、うんうんまあ、家の問題とかいろいろあったらしくて、うんうん、でそんな時にさんまのあれをなんか出れ夜やってたそのなんか番組の何かしらさんま喋りを見て、うん、むちゃくちゃ笑ったと。それでそこからなんかこうちょっと救われたようになって、うん、さんまさんをずっと追っかけ続けて、うん、もう使命感を帯びてるような感じなんですけど、うん、それも興味深いっていうか、うん、俺とためって言葉ですよ、まあ、普通に考えたらそれまっちゃんに行くんですよ、うんうんまあ、世代的に考えて、
ねうね
うん、なのにそこ松本人志に行かないで、うん、さんまのことをこんだけ必要に調べるっていうのもすごい
執念、まあ、で調べてるんじゃないんですか、うんま、松本さんのことは
だからその辺をねまだちょっと僕これ本当序盤しか読んでないんですけど、ま
あ、あと松本さんのことを語る人は多いっていうのもある
多いし松自体がすごい語り出したじゃないですか、うんそのうん、お笑いはこうなんだみたいなことをすごいあの人エッセイで書き始めたのが90年代の前半ぐらいで、うん遺書だからあの遺書っていうのはほらまとまったんでしょ、うん、その週刊朝日で連載始めたんですよ。あそう93年ぐらいかな、うん、その時にその笑いとはこうなんだみたいなのを、うん、あれも本当よしやしっていうかね、うん、そこにこうみんな乗っかっちゃいましたよね、うん、あでも見る側もお笑いってこうなんだみたいなことを、うん、それまでって単純に笑ってたじゃん普通にっていう感じなんですよね。だから多分さんまは多分その時ものすごい意地見せたんじゃないかと思うんですよね。意地を見せたんじゃないかと。そうからこういうこの人だってさんまって著書もあんまないから、うん、なんかそういうところで俺で自分はもう喋りだけでやるぐらいの意地が多分あったんじゃないかなみたいな、うんうん、だからタモリにしてもさんまにしても、うんうん、言ってみたらちょっとも近年じゃないですか。なんかやっぱすごいよねって、うんうん、なんかちょっとやっぱ90年代とかって、うん、やっぱダウンタウン一人勝ち状態がしばらく続いてような気がするんですけどね。
なるほど。
とかなんとか思いながら、まあ、著者がこれ年一緒っていうのを思って興味深く読んでたら、うんうんかなり面白いですよこれ本当。
そっか。
うん。あのひょうきん族のスタートまででねこの分厚さですからね。うん、
まあでもね。
何が書かれてるのかな。
今のお笑い界は僕はあまりそんでほど強い関心がないんですけど。
う
ん、
僕もそうなんですよね。
うん、90年代とか、うん、本当にね、うん、当時バンドと小劇場と、はい、お笑いが、うん、全員交互に嫌い合ってたみたいな、うん、あと、うんうんうん、芸人の楽屋がものすごい雰囲気悪かったとか、はいはい、そういうヒリヒリした感じの時代が俺は好きなんですよ、
うんうんうんうん、もうちょっと具体的に言うとどんな感じです
か。あのね、うん、安倍貞夫さんが、はい、あの大人計画の伊集院さんのラジオに出たんだけど、はいはいその大人計画が小劇場で出始めた時にすごい面白いお笑いみたいな劇団だって、それがお笑い界にとってはものすごい面白くなくてすごい共演するのが嫌いだったとか、ああいいなって思って。
なるほどね。そう大人計画の人たちとかがちょっとずつテレビに侵食してくるのってどういうきっかけだったっけ。
工藤勘さんが、うん、あの脚本の仕事を始めたのが大きいんじゃないですかね。
そうですよね。
それから、うん、その大人計画の人たちがドラマにバンバン出始める、
う
ん、
そうそうそうそう、確かに確かに、うん、あそういう時に何お笑いの人たちってちょっと牽制があったわけ、そこに、
うん、そうそう、まあ、お笑い同士も仲悪いし、まあ、とにかくみんな仲良くなかったん、うん、時代的にも、
う
ん、
そうそうそう、でも本当にその方がいいっすよ、ね、
ギスギスしてたんですよ、
その方がいいっすよ、
ね、そう
っていうのもさ、やっぱダウンタウンもさ、
うん、
めっちゃギスギスしてた、
めっちゃギスギスしてたんです
よ、下手に触ら
ない、だからナイナイとダウンタウンは接点なかったですし、
ないし、トンネルズだってないし、ね、
そう、うん、爆笑問題はね締められちゃうし、
そうそう、でもやっぱそういうなんかちょっとね、裏にそういうのがあった方が笑いの反動がありますよね、
う
ん、
そうだから今ね、うん、和気あいあいとしてて、
そうなんですよね、
なんか仲良し軍団のなんか、
そうそうそうそう、
見せられてなんか気持ち悪いなって思って、
で変に噛みつく人もいないですもんね、そんなにね、
うん、そうなんですよ、
いたらいたでなんかそいつもつまんなかったりね、あの、うん、オリラジのあいつとかあんな一番つまんねえなって思ったからなんかそう、確かにジャンルで言うと今 YouTuber とかと牽制し合ってるとかあるかもしれないですよね、
そうですね、
テレビ派かとテレビ派と YouTuber 派でみたいな、そういうのあるかもしれないですけどね、
朝倉みくるとかが頑張ってます
ね、あのね、俺が格闘家だったら朝倉みくるにだけは負けたくないですもう死んでも負けねえと思いますよ、意地でもこいつに勝つぐらいの意気込み、まあでもそれは素晴らしいですけどね、
そう、そういうのが好きですよ、
うん、そうそうそうそう、まあ、年末もなんだかの楽しみですよ
ね、え、
うん、そんなとこですね。
はい。
そうですか。そう、俺ね、さんまさんが本当確かに個人的にそんな興味はないんですけど、
うん、
この本自体にはめちゃくちゃ興味を持ってますね。
なるほど。
うん、面白い。よくこの分厚さで、この、うん、何書いてあるんだろう、これっていう感じで。
うん。
うん、で、意外と生い立ちとかかわいそうだったりするの、この人ね。
ああ、う
ん。お母さんちっちゃい頃に死んじゃってたりとかして。
そういう背景をね、
うんうん、
知ると、なるほどってなりますよね。
うん、そうかもしれない。あとなんか割とシビアスな演技させると意外と良かったりしないですか、
ね、そうそうそうそう、
うん
うん、男女7人とかね、
うんうんうん、
もう素晴らしかった
ですよ、意外といいですよね、
もうイコかモドロかって映画まで俺見に行きましたもん、
う
ん、
あ、そうですか、
当時好きでそれがきっかけでね、はい、結婚までしちゃうっていう、
あ、そうなんですね、
どっちが逆最初か先か忘れて分かんないけど、
でそれ映画なんですか、
映画、
あ
のテレビで、うんうん、あの大竹しのぶと共演して、はいはいはい、それで映画にもなるんですよ、
そうですよね、なんかさんまと大竹結婚するって空気ありましたよね、なんか、
うん、
子供心に、
俺は何、
俺なんかありました、この二人って仲いいんだなって思ってた気がする
何も考えずに見てました
結婚した時何の違和感もなかった、
俺はものすごいびっくりした
本当にこんなこんなですわ、
当時はね、お笑いの地位が低かったっていうのもいいですよね、
う
ん、
そうですね、
だって、
う
ん、俺のじいちゃんしんすけは、うん、バカだっつってた、あのサンデープロジェクトで、うん、なんでこんなバカを出すんだっつって、しんすけむちゃくちゃ頭いいよっつってね、俺反論しましたもん、
いや、あのね、場を回すのが達者なんですけど、確かにね、俺もまあ言うても高校生とかだったんで、
うん、
よく出てましたよね、討論番組にね、うん、よくわかんないなと思いながら見てたけど、
うんうん、
でもあの時の論客たちも微妙だったんですよね、
まあ確かにそうですね、まあ、田原総一郎もいかがなものかと、う
ん、ただね面白いんですよ、やっぱメンツが面白くてね、みんな、うん、悪が強いやつらばっかりでっていうのね、うんうん、そうそう、いろいろと思い出してきますね、
ねえ、
どこですか、
はい、じゃあ70年代に一気に戻して75年
ちょっと時間を遡ってじゃあ
90年代の話をしたところで
80年代の話じゃないかこれ、まあ、80年代から90年代の話、
そうですね、
うん、ほんね、あらすじいきますね、
はい、19話です、はい、
アマプラに相変わらずあらすじだけは残ってるっていう、
うん、
うん、はい、19話ですね、三郎は半妻から自分は独立するのでもし霞と結婚したら渡辺組の養子になってほしいと頼まれる、三郎はこのままでは渡辺組の計略にはまってしまうと考えるようになる、
そうそう、
これ見ただけで俺見る気なくしたくらいなん
です、本当ですね、
またこんなんかよみたいな、
うん、まあ本当今回も見事に三郎が霞ちゃんのことを大して好きじゃないなっていう、はい、感じをものすごい出してましたよ、
ね、 ていうか恋愛が上位にはないんだよね。
うん、
でもなんかもうちょっとそのあの舞台は分けたがめなわけですから、
うん、
もうちょっとこの仕事に関しての何かこの葛藤とかね、
うんうん、
あのと例えばお客と起こった揉め事で、うん、こう仕事としてどう解決していくかとか、うん、もうちょっとそういうエピソードみたいですよね。
もうちょっと和食へのこだわりが
見たいですよね。本当に本当にだからそのまだ
三
番板前の自分と三番板前であるっていうその現状とか、
うん
ね、あなんかこうなりたいみたいなさその、
うんうん、
要するに板前というのを職業として選んだサブのねその気持ちみたいなのを描いた方が、うん、もう何倍も面白い気がするんだけど、
ね、
毎度毎度この渡辺組にこう翻弄されてるっていう感じがして、うんうん、
それもまた年男が変なこと言い出して、
ねね、バカでしょ、
かき回すっていうつまらないやつ。
初回のあの年老への期待感どこへ行ったんだってくれる。もう出たらげんなりって感じ、
うん、なるべく出るなって思っちゃう。
本当だよもうこいつ。何なんだ今回も本当いいとこ一個もなかったよって感じだから。
うん、
まあ、なんかねかあの冒頭がね頭とあの渡辺君の頭ね。
はい、
こいつも本当困った親父だなと思うんだけど。うん、ヒデさんが話してて、越前堀の葬式っていうこの会話でね、
あ、そうですね、
越前堀の飛び立つさんってなんか何なんでしょうね、うん、染め物かなんかなのかな、
うんうん
うん、越前堀の葬式、お前飛び立つ、あ、ヒデさんあんた飛び立つ知ってるのかいいんだっ て言ってね、昔そのヒデがそのまだ割とフラフラした頃にいろいろとこうきついことをお説教じみたことを言われたりなんだりして、
うん、
まあ、今になってみるとそれがそのお説教がありがたく感じられて世話になったからっつって、うん、まあ、自分ちょっと手合わせたいみたいな感じで、まあ、通夜行くかじゃあっていう話を、まあ、してって感じね、
はい、
うん、まあ、だからその越前堀の飛び立つさんもこれもう息子はもうサラリーマンやってて後取りがいねえんだって、
うんうん、
俺んちなんてせがれはいねえからなおさらのことだみたいなことを、まあ、頭が言うっていうさ、
うん、
で時にその霞の相手のあいつなんつったっけなあの例のあいつみたいなまたなんかちょっと探りみたいな
ねえ、
まあ、元気に仲良くやってますよみたいなね、
うん、
仲良くってのはどの程度の仲良くなんだいみたいなね、
うん、
そこまで俺は分かんないですけどみたいな話だって、うん、まあなんかそういうとこちまちまと探り入れるのに、
うん、
前回その要するにこの半妻とかすみちゃんとあの半妻とその婚約者と、
うん、
サブ&かすみちゃんでほら、うん、お母さんのほら蔵王に行くって話したじゃん、うん、で結局それが話が頓挫したけどその話自体聞いてないって親父がブチ切れて、
うん、
霞と三郎が一泊で旅行行くってどういうつもりなんだみたいなことを、
うん、
結局半妻も事実を言えないで、
うん、
小芝居打つじゃんその、うん、で親父は隣の部屋で 寝ながら聞いてるみたいな、
うん、
なんかこういうところで全く表出てこないくせにまたここでヒデにまたちょっとさあの男とはどうなってんだいとかさ全くネチネチした
なんかね、
うん、何にも切符も何も良くないっていう
感じ気の弱えじいさん
何なんだこいつってか本当にだから今のところ渡辺組みんなダメですよ本当に
って感
じ、うん、よくわからんこいつら本当にね、うん、ただかすみちゃんがまたサブちゃん今夜空いてるなんつって言ってね話があるからって、
うん、
なんすかって、うん、その時話すからって
まあこれはサブもね、うん、この後ちょっとひどかったですね、
うん、いやひどかったですねそうそうまあだからかすみちゃんが、まあ、また約束で、
うん、まあ一方的な約束
で、ね、一方的な約束してって感じでねほ、
うん
と、うん、あのまあいろいろとね違和感があるんですけどあのその半妻要するに今回半妻の独立話でしょその、
うん
要するに頭とかも話した結果、
うんうん、
所帯を持つなら独立した方がいいんじゃないかみたいな、
うん、
そうすると後取りはいないからじゃあ向こう入れようかみたいな話になるっていうかさ、うん、本当は今度この分けた紙に電話サブちゃん電話ってまた電話かかってきてそれは半妻さんからで、
うん、
でサブを呼び出してその辺の話をするわけじゃない、
うん、
あんた実際のところかすみちゃんとどうなのみたいなね、
うん、
どうするか継がないみたいな飛びやんないあんたみたいな、 なんかこの辺がもう半妻がダメっていうより脚本がダメですよ ね、
う
ん、
そうですね。
こんなこと普通しねえじゃん。そんなこと言う段階じゃないし、うん、まだだってその半妻だって実際どういうねその今後どうしていくかとか暮らし向きとかもまだ全然定まってないしさ、
うん、
それこそこの2つ後で母親とどうこうなんてまだ言ってんだからそんなことがまだ何も決まってねえうちに、
うん、
サブを呼び出してあんた飛びやる気あんのとかさ
あるわけない
ね、あるわけねえだろそんなもんっていうね何勝手なこと言ってんだみたいな、うん、
頑張ってんのに
そうそうだから これがね全然意味わかんないっていうか、この誰がどうじゃなくて本当脚本がまずいなこれっていう感じがしました。
うん、そうですね、
うん。もうちょっとイライラしながら見てたもん今回なんか。
まあそしたらね、
サブがかすみちゃんを回避しちゃうっていう、ね。
小松まさおが
ストリップストレート。まあその時はサブは断るんだよね。まあ、
かすみちゃんは断るんだけど。
だけどまあ半妻にいろいろ向こうになる気があるとかなんとか言われちゃったから、
うん、
でかすみちゃんと今夜約束なんて言うから、かすみちゃん何に出すんだろうってサブは芋引いちゃうっていうか、
うんうん、
ここはやっぱりあのサブあのマサさんに付き合ったことにして、
うん、
まあね、かすみちゃんとはちょっと断ろうみたいな。
しかもね、そのかすみちゃんがもう約束の時間に喫茶店に待ってんのに、うん、そこに電話をかけて断るっていうひどい断り方
ひどいですね。まあねえ、あのここだけ回避したところでしょうがないんですけどね。
うん、そうだしさ、うん、人を何だと思ってんだっていうレベルのさ、
うん
うん、ちょっとお前らどっちもどっちだぞって気になってくる。まあ
ね、本当ですね。
うん。
うん。いろいろ変だよね。
ねえ。
ここで一晩デート交わしたところで、また後々めんどくせえことになるだけなのにっていう、うん。
まあそしたら早速全部バレちゃって、
うん。うん、
あのストリップに行った
ことが、バレ、まあ、この辺もバカですけどね本当にそうそう、まずサブが1回断った時に、
うん、
その4番手のただしだっけ、
うん、
にね誘ってたら結局やっぱりサブが行くことになってるっていう、 その腹いせでみんなにペラペラ喋っちゃう、
うん、あ、ただねこの回ね、うん、ちょっと良かったのが、うん、あのストリップに、うん、あの小松政夫に剣をくれた、うんうん、あのおじさんがなんかすごいいい味でしたよ。
最高。草野大吾さんつって。
草野大吾さん。
あの人あの男たちの旅路で、ほらあの水谷豊が、
うん、
ほらビール飲みたくなるんだよねなんつってほら、
うん、
生姜焼きとビールなんつって言ってさ、
うん、
なんでほら総十郎が日本酒とチャーハンなんつって言って。
うん、
みんなの集まり寄り合いになったバーのマスターが、
う
んうん、あの人で、
ああ
と思って、あの方はこの数年後多分亡くなっちゃうんですよ、割と早死にしちゃうんですよ、
ね、自分、うん、
この人いい味でしたね。
ストリップ嬢と結婚したっていう、うんうん、ファンだファンオタがアイドルと結婚みたいな。
なんか芸能プロって言ってなかった、つまりその管理する側だったんでしょ、これをなんか。
あ、そうだっけ。
踊り子さんたちを管理するそういう会社の。ほう
ほ
う
ほ
う。で、この、まあ、要するにストリッパーとマネージャーみたいな役割だったらしいです
。あ、そっか。
確かそんなに違うな気がしたけど。
ああ、うん、勘違いした。
それから、だからね、この結婚したらしいよね、この人ね。
うん、俺の女房が出てるから、お前ら今は見るな、ね。
よかったよかった。
それが木の実ななんて。
木の実なな。チェリー伊藤さん。
そう。
うん。で、まあ、ね、もう暮らしぶりみたいなことをこうまさにマサとサブにいろいろと話しながら、
うんうん、
まあ、要するに自分が惚れられちゃったんだよみたいなことや
ね、
それをまあ話をこうその人 あの草野大吾の話を聞いてるときに、まあ、サブはまた自分に重ねるわけじゃん、
うん、
惚れられちゃう男の立場みたいなのがあるんだよみたいなサブちゃんあなたはそういうタイプなんじゃないみたいな感じで、なんだろう、なんかチェリーとあの木の実奈がツンケンして、あんたちょっとおでん早く持ってきてよみたいな感じでそのこの人の説明とは随分違うキャラっていうか、随分トゲがあるなみたいなね。
まあでも実際そんなもんですよ、
うん、
俺もね妻にむちゃくちゃ惚れられて結婚してやってんのに、今ものすごいツンケントゲのある態度取られてますからね
ちょっと違うけどね、意味奥さんでも僕らの前だと全然いい人じゃん。
うん、うちじゃもう、うん、トゲだらけ。意地悪ばっか言われる。
意地悪くね。うん。ね。
そう。
まあそんなこんなで、まあ、ストリップに行ったら翌日全てがバレてて、
うん、
なんかお昼飯とかも丸っきしこうご飯ついでもくれないとか、
そう、
みんなに無視されちゃって。みんなはトランプしてんだけど、マサとサブだけ将棋してるみたいな。
くだらない。かすみちゃんにも怒られちゃう。
かすみにも怒られてって感じ。
うん、
前略を黒さませて、俺とマサさんだけが優しくいたわり合って、なんか男同士って感じですとか言
う
な。
うん。
てか、ただしも罰悪いだろ、これっていうね。
ただしが喋っちゃった。
あいつ喋ってさ、
ね、
みんなね。うん、つうか別にストリップ行ったから何なんだよって感じだけど、
本当だよ
大したことじゃねえだろ別にっていう、
うん、
まあかすみちゃんは怒るのは分かるよ、それはね、
まあね、う
ん、
約束普通
とかそれは分かるっていう、うん、だけどそんなねストリップ行ったことで、ね、あんなにガン無視って変な話と思いながら、 聞いてます。そしたらまあそこにまたタイミング悪くあのチェリーさんって人が訪ねてきてますって言ってマサさんでもサブさんでもどっちでもいいって言ってる、言ってるらしいけどって言って、うん、そしたらまあかすみちゃんがそこをまた、ね、なんかつけてくるのかなあれ、
うんう
ん、そう、まあ、チェリーさん何しに来たかって言ったら、
うん、
やっぱあの人ってこう自分のストリップを見たであろう、
うん、
そのお客らしき男たちに、
うん、
こうツンデレになっちゃうんだよね。ってことを自分で白状してたじゃん。私ダメなのよって、
あ
のこの人私の踊り見たかと思うとついああいう態度取っちゃってごめんなさいねなんて言ってあなた本当に分け高みの人だったのねなんて言いながら、
うん
うん、でつまりその人旦那さんのことあの人無理してなかったみたいな、私のことなんか愚痴とか言ってなかったみたいな、
うん、
すごいこうチェリーさんもすごい気遣いな人なんですよね、う
ん、そんな用事で来たんだっけ、
うん、そういうことの探りを入れるのつまり私には全然このね、うん、文句一つ言わずに、
うん、
くっついてきてくれてるんだけど、
うん、
絶対にこの平なんかこう辛いはずなんだと、
うんうん、
この生活に、まあ、つまりその奥さんを捨ててきてるわけだから、
うん、
辛いはずなんだけどなんかお友達には喋ってるんじゃないかと思って、うん、今訪ねてきたんだけどなんか言ってなかったっつって、
そんなことでわざわざ来たのかな、
プラス、
うん、
その別れた奥さんに
あ、そうだ、
ちょっと気持ちを渡してくれて、まあこれもね、
うん、
昨日会ったばっかのね、大した話もしてない男に頼まないよって感じなんだけど、
そうだよね、
うん、まあ要件としてはそういう感じだった
ん
だよ、
うん、
ただサブはそのチェリーさんにかなり好感を持つんだよね、すごい優しくて気配りのある人だみたいな、
うん
うん、そしたらその分かりましたって言ってその預かってじゃあ行きますってなって、
うん、
分けた紙にもう一回サブはこれ昼休み行ってるから、
うん、
で戻ったら、うん、かすみちゃんがもうプンプンで何なのあの女って言ってね、あの人のあの人前で裸になってる女でしょみたいなこと言ったらサブが切れるんだよね、そんな言い方だあんたみたいな感じで、
全くその通りだ、
うん、あいつって言い方ないでしょみたいなね、
うん、
でかすみちゃんがもう、まあ、引っ張られちゃうみたいな、
うんうん、職業差別
本当だよね。まあそのカーとなっちゃって売り言葉に買い言葉じゃないけど、
うん、
かすみちゃんってああいうキャラなんでね、まあ、
まあね、
うん、本当に差別してるつもりは多分ないんだろうけど、
まあね、まあ、
サブを取られちゃったみたいなところで、
まあ、そんなこと言ってたら自分の娘が AV に出てしまった、
うん、どうなってんですかねあいつ
の、もう大変なことにな
った、あんまり追っかけてないですけど、
ね、そうだからね、かすみちゃん見てると、うん、坂口アンナさん
だ、わかんない、アンリさん、
アンリさん、坂口アンリさんのことがもう常に気になっちゃって、
うん、なんかまあね、可愛いからいいよまだでもかすみちゃんは
って
、坂口アンリがね、あのあれで、まあまあそんなこと言っちゃ悪いけどさ、
そう、
うん、
そうなんですよ。
うん、かすみちゃんそれで結局喧嘩したまま、
うん、
なんか泣きやまなくなっちゃって早退しちゃうみたいな、まあ、その辺もなんかわがままなやつだ
ね、早退すんなよ
そんなことで帰んじゃねえとかね、
そう、まあそれは後でサブに言われるんだけど、そうそう、
仕事は仕事だみたいな、
うん、
まあそんでこう、まあ、一連のこのなんか全然ここまでほらグダグダじゃん関係性が、
本当そうなんですよ、
ね、そこでヒデにいろいろ説教されるんだよね、約束破ってストレップ行きゃそりゃ怒るぜもう非常にシンプルで最もな言葉だなと思います、
うん、
お前好きなのかかすみちゃんのことって、ね、
うん、
いや好きとかそういうんじゃないですよみたいな、
うん、
でもまあヒデはもう行っていいんじゃないかみたいな感じでさ、うん、もうどっちつかずはかわいそうだったんですってね、
うん
うん、頭も心配なさってるからなって言って、
うん
うん、だけどサブはサブで半妻に昨日言われたことを打ち上げるんだよね、実は向こうにどうとか言われてるんですみたいな、するとヒデさんはうなったまま黙ってしまいましたヒデ氏も黙ってしまうこの問題って感じだけど、
まあ、ヒデさんもさすがにそこまでは解決するの
なんなんだよな半妻はなってなりそうだけどね、なんかね、
本当だよ、うん、渡辺組おかしいよ、
めっちゃおかしい、なんかでもちょっとほら描かれ方が仇の人じゃないじゃないですか、
うん、
ヤクザじゃなくて的なこうね、うん、まあ、自回りのヤクザ的な、なんか本当にヤクザみたいですよね、なんか気のいいような感じでこう身の回りの世話するんだけど、
うん、
最終的には自分らの都合いいように全部話持ってことするみたいな、
うんうん、まあね、うん、勉強しない子がみんなトビになるからね、
うん、
ただ、うん、トビって俺がね、
うん、
中学ぐらいの時、
うん、
トビとタクシーの運転手はパイロット並みの高級鳥だっ
って、はい、あ俺もねそういう高級鳥のイメージがあります
よ、そう、うん、言われてたから、うん、70年代はまだそうでもないのかみたいな、
いやなんかねそのなんか俺のイメージはやっぱりその高級鳥だけど、
うん、
いざことが何か起こった時に何の保証もないみたいなイメージ、
ね、うんうんうん、そうそうそうそう、だから命の危険の危険手当みたいなので、うんうんうんうん、むちゃくちゃ賃金が高いみたいな、タクシーもね、うん、重労働だし、うんうん、
そうですね、
だけど、うん、この次の次の回では、うん、半妻のにはテレビもないっつってるし、すっげえ貧しい暮らしをしてる
じゃないですか。いや、貧しいってわけじゃないんじゃないかな。あれも脚本がなんかまずいなと思いましたね。
ああ。うん。でも貧乏人扱いじゃないですか。まあ、少なくとも金持ちには描かれてないでしょ。
いや、うん、いや、まあ、どっちみち金持ちじゃないですよね。まあ、金持ちではない。
ね、使っちゃうとか、そういう派手なね、うん、金遣いが荒いとか、博打にバンバン使っちゃうみたいなのがあれば、まだこっちも納得いくんだけど、うん、素で、低賃金な感じがする。
なんかどうなの？でもテレビがないことは単にお金の問題じゃないと思います、多分。
うん。
あれに関してはね。別におっかさんがそういう人なんじゃないかって話ですからね。
うん、だからね、うん、もやっとしたんですよ。
いや、もやもやしっぱなしでしたよ、もう。
ええ
ーうん。また年男がほら、分けた画面に来てさ、
ええ
ー。飲まないなんて言ってさ、もういいよ、お前って感じなんだけど、
本当だよ、
っ
ちあいつ飲んでいいこと一つもない。
来ねえわ。またあの飲み屋のあいつもダメだからさ、もういい、うん、お前らマジいらねえって感じなんだけど、うん、あの年男は年男でさ、半妻が独立したら今度自分が通るんだと思ってるから朝それを話しに来るんだよ、ね、うん、だからもうどいつもこいつも今する必要のない話をわざわざ分けた神に来てサブにするっていう、
あんなバカが通るようになったら
なるわけねえだろ、
完全に終わりだよ
お兄ちゃんあれ早とちりだったみたいとか
当たり前だよ、いつもそうじゃねえか
お前なんか早とちりかしたことねえだろって話だから
何にも正解したことない
まあ、ついてはこういうことらしいんだけどって言ってさ、結局、かすみさんのってことになると、ええ、お兄ちゃんが最有力候補なんだよ、ね、って、実際のとこどうなのなって、結局、半妻と同じ質問を都市もするっていうか、
うん、どうもも
うね、サブも付き合ってらんないって、マジでこんなの。
うん
そうこうしてたら、半妻の兄貴が、探してますなんつって来て、つまりその、かすみちゃんが、
うん、
要はサブと喧嘩した後に、まあ、気になっちゃって、
うん、
ストリップってどういうもんなのって、年男に聞いたって言って、そしたら今度それ年男が半妻の兄貴に聞けって言って。
知らないで怒ってたのか。
だけど、それをまた半妻に振る年男もまあバカだよなっていう感じで、ね。ほ、うん、んで、かすみちゃんが半妻のところにそれを聞きに行って、うん、みたいな。うん。そんで半妻がブチ切れみたいな。なんで切れてるのかいまいちわかんないけどって。
うん。
うん、行っちゃったんすかみたいなね、
うん、
うん、まあかずみちゃんがその後サブが帰ってきたら待っててアパートに、うん、またね今回まあちょいちょい待ってたけど、
そう、
うん、まあなんだかんだそこでまたチューすんだよねあれみたいな、
そんなに女の人の裸が見たい、うん、いいわよみたいな、
まあサブもちょっと見たいみたいな感じだね、
うん、俺も見たい
まあそんでなんだかんだ結局そこで仲直りするのかな、
うん、
うん、
そうなんですよ、
でなんかあの今度の休みにこの日休み取ってなんつって言って、
うん、
だってサブちゃんの身の回りの世話したいんだもんなんつって言ってなんか掃除しに来るとかなんとかかんとか言いながら別れるみたいな、
うん、
うんうん、まあだけどサブはサブでまだ半妻の言葉が気になってますみたいな、うん、まあそうやって終わってたね今回はね、
そっか、
うん、
まあなんてことない、
ね、なんてことないわ、もうこれねいらない回でしたね、聞いて
まあ
だってこんな話ばっかしてんじゃん、総集
編があったら真っ先に切られる、
切りますよね、かなりこう圧縮できるっていうか、もうちょっと脚本を違う風に展開させることができるっていうか、分けた紙案件が少なすぎるわ、
本当ですよ、
うん、もうちょっと仕事の場面見せてよって感じがありますよね、
はい、さあじゃあ
第何感じですかね、
20話
いきますか、はい面白かったですね、
面白かった、
サブローのところへエースケの代理の倉田よし子が訪ねてくる、
うん、
ね、エースケ遠藤エースケってサブの幼馴染ですね、
そう、
はい、赤坂の料亭の2番板前だったエースケは独立して小さな小料理屋を経営していて、どうしてもお金がいるので20万貸してほしいと言うが、てんてんてんっていうね、もうこの辺は全て嘘だったっていう感じでしたけど、
うんうん、そうなんか美女が訪ねてくるっつってね、
うん、またよりにもよってばったり会ったのが年男ってね、
まあでもね今回良かったのはね年男がそこしか出番がなかった、
そうそうお兄ちゃんにあやがりたいとか言いながら、
ね、うん、またしつこく絡むっていうね、
まあ確かに絡むでしょ、うん、誰なのあの人っていうね、
うん、いやそしたら本当に美人だったからびっくりした、まあまあま
あ本当に、うん木の目会なんつってさ、
うん、あそうそうそうそう、
ね、冒頭がね、
うん、 みんなで集団就職した、ね、
サブが山形から上京するとき集団就職した仲間でこの上京記念日を3月24日って書いてあったけど、ね、うんうん、まあ3月24日記念日でそこでまあ親睦会みたいなのが行われるっていうのが木の芽会っていうので、ね、まあ、それの案内状だけど今年は忙しいと、3月はまあ忙しい時期だから今回は不参加っていう、
そう、欠席に、欠席に丸をつける、
そうそうそう、まあこうやってだんだんみんなチリチリになっていくのは寂しいもんですみたいな、ね、オープニングでね、
そう、
まあその辺がちょっと今回のことに関わってるっていうか、もうそもそも木の芽会の一員だったわけじゃん、この遠藤英介も、
そうそうそう、ね、まあ、遠藤っていうのが三郎にとってはもうスーパーマンみたいな存在でね、うん、
まあ幼馴染の中で一番優秀なやつ、
そう、頭も良くて運動もすごいみたいな、
うん、そうそうそう、なんか赤坂の萩野屋っていう料亭で、うん、
しかも同じ料理人の道を歩んでいる、
同じ料理人の道でねしかも2年前にすでに分けたかメディア、あのマサの位置にもうすでに2番板前に2年前にもいると、うん、
しかも赤坂だからね、うん、あの牙よりずっと格上
ですよね、いやもうグレード高いでしょ全然ね、うん、もう客筋も全然もうあれだろうし、うん、まあサブにしてみた、でもサブはそこもう純粋にリスペクトっていうかね、
そうそうそう、
すごいやつなんだみたいな、うんうん、まあその連れだっていうからね、まあ、すっかりサブも打ち解けてっていうか、うん、まあそしたら偶然かすみちゃんがその喫茶店入ってきて、あーってなって、にらみ聞かせながらサブと背中合わせに座るっていう、うん。
そんで全部盗み
聞き。盗み聞きみたいな。
そしたら何のことはない、金を貸してくれ
って。金を貸してくれって、ね。つまりその2年前、もうその去年、そのね、萩野はもう、英介さんは辞めてて、友達と一緒に事業を始めたら、その、お友達が、お金持って逃げちゃって、うん、うまく回らなくなっちゃったっつって。う
ん、小料理屋をね、
小料理屋を
独立して始めた
っつってね。まあ20万じゃないと思いますって
手形が落ちないみたいな、
そうそう、だからサブはそんな持ってないですよみたいなね、うん、うん、少しならなんとかなるんですけど、まあ20万じゃなければじゃあいいですみたいな、
まあでもね、あんな、うん、風呂なしのね、うん、共同トイレみたいなアパートで暮らしてるような男に20万か、はいはいはい、貸せられるわけがない、
本当ですね、しかもあの74年75年か、76年当時のね、
そうですね、だ今だったら5、うん、60万の価値があるんじゃないですかね、
まあ、一概にその辺は言えないですけど、まあ、うん、まんま20万じゃないですよね、
うん、
うん、本当にね、まあそれもそうだし、本人来てないでさ、うん、単に名前出されただけでさ、ああそうですかってさすがにならないよ、
なんないよね、
うん、だからサブもそこでさ、ほらエースケの住所をつって言ったらそれは言えないのみたいなさそんなこと言われればなおさら怪しいからね、うん、そうそうそう、まあ結局それで帰っちゃうっていうか、
うんうん、
そしたらさ、かすみちゃんもその一部始終聞いてるから、うん、サブちゃん誤解してごめんねみたいな感じで、ニコニコとさ、またあの、愛してるの合図するわけ。なんか、うん、あの鼻ポリポリ書くみたいなさ、うん、サブもいやいや顎書くみたいなさ、このサインも何なんだっていう、ね、感じですけどね。で、私が貸してあげるなんて言ってね、お父さんに言ってどうとかね、いや、そんなのいいですよって。
もう本当冗談じゃねえよ。
全力を殺さます。ここで借金なんかしたら、ますます渡辺家の策略にはまるような気がしてみたいな。
そうだしさ、
逃れられなくなります
。ね、借金は本人がするんだからさ、余計なことだよね。うん、
ね、
そしたら、それがやんだかと思ったら、うん、店の人たちみんなにちょっとずつ借りようなんて言い出して。
ちょっとずつ、いや、まあ、すべてかすみちゃんが言ってんだけどね。
もう、冗談じゃないよね。
で、かすみちゃんがもうさっさと話してるっていうね。だからみんなにはこの話は共有されちゃっててっていう感じで。
いやー、うん、もう本当余計なことしないでほしい。
本当だわ。なんかそのかすみちゃんとだからその私が貸してあげるよみたいな、いやいいっすよみたいな話してるときに、
うん、
半妻が今度カランコロンって入ってきて、
うんうん、
オレンジジュース2つなんすよ、元気ないってことね。そしたら、かすみとサブがいるのが分かって、うん、あ、オレンジジュース1つでいいやって、俺はコーヒーですって。
結婚相手の連れ子の
娘。そう、連れ子の。なんかすんごいブサイクな子。
そう、
でも楽しそういいじゃないですかね、
可愛、ね、いですよ、うん、微笑ましいじゃないです
か、めっちゃ微笑ましいじゃんね、
うん、
ヌキヌキしてさ、ジュース2つなんて、まあ、ああいう半妻さんは全然大歓迎で
言い直しちゃってね、
うんうん、そうそうそう、うん、まあだから結局 そんなこんなでその借金問題が分けたかめに全部に広まっちゃってて、
うん、
マサはマサでほら騙されてんじゃねえかなんて言ってね、
うん、
女の使いってのがまず信用なんねえよなみたいな、うんうん、全くそうだって感じ、
ごもっとも、
うん、なんだらこう、エースケのこと知らないからそうやって言えるんですよ、みたいな。うん、サブはまあ、最後の最後まで、もう友達をずっとかばってたなって思いますけどね。
ねえ。
うん、
そこのなんか、微妙な感じが良かったですよね、
うん。そうですね。本当に本当に。サブっていつもそうなんだよね、でもね。うん、なんか最後の最後でいつも肩を持ってるっていうか、
うん。
うん、 そしたらその倉田真理子さんから、倉田真理子だっけ
かな、そうだ、ね、そうだ、
彼女さんね、倉田よし子さんだね、
で、うん、あ、すげえ綺麗な人だなって思って、はい、クレジットもう一回見て名前調べたら全然知らない人だった、
うん、じゃ あの後もう割とすぐいなくなっちゃいます、ね、ああ、うん、なんかほらなんだっけ、なんか時間ですよとか、うん、わかんないでしたみたいですね、
そうなんだ、うん、
この当時は結構人気あった人なんじゃないですかね、
エースケもね、うん、結構なんか味のあるすごい、
高橋翔也さんじゃない、よく見る人ですよ、
あ、そうなんだ、うん、雰囲気ある人だって思って、
うん、若えなと思ったけど、まあ、うん、ああこの人かって、
ああ、うん、俺は名前知らなかったですけど、うん、
よく出てきますよ、うん、まあほんだらよしこさんからね電話かかってきてね、やっぱり10万でもいいんですか、うん、って言ってね、うん、いや、あのエースケにどうやったら連絡取れますかねって言って、うん、それ困るんです、プツンって電話切れちゃって、
そう、
怪しいよ、これって、
ねえ、
うん、まあ、翌日になってもね、サブはずっと気にしてるっていうかさ、
うん
うん、だからまあ、休みだったのかね、この日ね、うん、その例 の萩野屋に行っていくと、板前がその出てきて、うん、お前も騙された口かみたいな、
ね、
い
そこでね、出たのが、うん、あの女中かなんかで、うん、江沢萌子さんっていう、
江沢萌子さん出てきたね、
日活ロマンポルノで大活躍、
そうですよね、
マルヒ女郎攻め地獄とか、すごい大傑作があります、
ね、雰囲気バレバレあったね、あの中井さんの役もね、
そう、
うんうん、ちなみにあの板さんの方は、
うん、
あのトラさんで毎回出てくる、
あ、本当に、
ヒロシの2番手の中村くん、こうばる、
あ、そう、
彼があの板さんの役
で、
へ、うん、笠原和彦さん、うん、まああいつはろくなやつじゃねえし、
でもボロクソな言われよ、
いや実際ボロクソだよね、だってなんかこの腕をこうね、自分の腕をこう鼻にかけて、うん、中井にもすごい汚いみたいな言葉を吐くし、客にも立てついたりとかで、あげくこう借金、ギャンブルで借金して、
みんなに借金して帰
ろくなもんじゃねえんだっ て
女にも手が早いみたいな、
で要するにこの倉田よし子さんもここで働いてた中井でね、この人が
負の要素を全部固めたみたいな存在
まあサブはここでナレーションが入るんだけど、
うん、
あの板さんの言ってることはそのエースケの腕の良さへの嫉妬のよが若干混じっているようにも思われみたいな、
うん、
サブはまだここでも友達をずっと信じてるっていうね、
そう、
うん、そしたらこう黙ってその様子を見てたもう一人の中井さんが追っかけてきて、うん、なんか住所を教えてくれるのかな、で、うん、この子がその倉田よし子ちゃんとすごい仲良かったらしくて、
うん、
まあ、あんな男についていっちゃってどうしてるのかななんてかわいそうだけどね、ちょっと心配なんだけどもう別れちゃいなよって、
うん、
言ってあげてくれるなって言って、うん、であとこれ渡してなんてちょっとお金をまたサブに託すみたいな、
うん
うん、ほんでサブが今度そのアパートに行くっていう感じですよね、
うん、そう、うん、そしたらね、まあうん、どんななんか銀座あとか赤坂で2番板前をしてたとは思われない、はい、ほぼサブと同じレベルの暮らしぶり
なんかちょっとなんかあのあれはね、いろいろなもの
が、ま
あ、
家財道具は
いっぱいあったけど、家財道具はいろいろあったけどね、
そう、家賃はそんな変わんなそうな
変わんなそうですね、
あ、まあ、場所
が場所だから、ね、
ちょっと高いかもしれない、
うんうん、まあよくよく聞いたらその共同経営の小料理屋とかも全て嘘っていうね、
うん、
全て作り話で
単なる
ギャンブルで、
うん、
ギャンブルで借金重ねただけ、
うん、まあ、ギャンブル依存症、
それもね、なんかそのサブの説明でのその、
うん、
エースケとはまるでかけ離れすぎてるキャラだなって、そんな風になるのっていうのもね、
まあ、ね
よくわかんないところ、
いやでもね、うん、なくはないでしょう、
いやなくはないですけどね、
そう、
うん、まあプライドが高いゆえにそうなっていっちゃうとこもあるのかもしれない
ですね、もう口で負けるとプライドが高いから自分を許せないみたいになって、
うん、
どんどん深みにはまっちゃうんじゃないでしょうか、
まあそんなこんなでね、ぶん殴られて昨日帰ってきて、
うん、
もうむかつ頭くるからもうね叩き返してやるみたいなね、その金みたいな、
うん、
まあそんなこんなでもう最後のお願いのつもりで片島さんとこに来たんだみたいなこと、
うん、
彼女が訴えるっていうかね、
うん
うん、まあそんなこんなでこのじゃあ昨日の10万円っていうのは何ですかって言ったら、
うん、
まあ、あもう10万円っていうのはもうあの人関係ないのって、私がこのもうね、この別れて帰る電車賃と、あと子供を産むわけにいかないじゃないみたいなね、まあ、ここで子供ができてるみたいな、
もう踏み倒す気しかないっていうこの女も大概だよね、
う
ん、
そうですね、うん、
返す気さらさらないじゃん、
それはもう貸してくださいじゃないの、ね、
うん、
うん、あとその子供できてるもさ、この時点ではまだ本当かどうかも分かんないしさ、
ねえ、
うん、
まあ、まあ実際そうだと思うけどね、俺はまた、うん、下ろすなよって思っちゃいます、
いや本当ですよね、
うん、
うん、 このエースケをなんとか構成させてね、なんとかやる方向を探すしかないだろうっていう。
まあ強依存みたいな状態になってるのかもしれない、
うん、ねえ。本当にね。まあそうしたらこのエースケが帰ってきて、
うん、
まあこれよりはもうやめてどうとかでさ、まあなんかうなぎ屋のうなぎの養殖を始めたからで東京の事務所任されてるんだっって、うん、そこのなんか手付金事務所いいとこ見つけたんだけど手付金がとりあえず20万いるんだみたいな、まあ、うん、まあもうペラが立つっていうかもう出任せなんだろうけどさ、うん、そこもまあ適当にっていうさ、この間お袋に金送っちまったばっかであれ金がねえんだよ今みたいな。だけどお母さんも何年か前に死んじゃってるっていうのはこの
2年前に
死んじゃってるっていうね。そう、これもまあよしこさんに言われてるから、うん、だからサブは全てここでこう帰ってきたエースケが喋ったこと全てが 100% 嘘なんだけど、
うん、
サブは何にも動じてないんだよね。うんうん聞いてて、そうかそうかみたいになってる
って。お母さん死んだって聞いたよって言うかと思った
ら、ね、言わないんですよね。黙って聞いて
何にも言わない。
だからいろんなことに関してずっと黙って聞いて貸そうかってまだ言ってるっていう、うん、このサブの心理っていうのは、
ね
え、うん、なんかやっぱそのふるさとに対してすごいやっぱ強い思いがあるのかなとしか思えないんですけどね、うん、
いやでもね、うん、やっぱ子供の時にさ、うん、仰ぎ見てた人間がさ、うん、ちょっと今崩れたところでその信頼が揺らがないみたいなところあるんじゃないかな、
うん、あるあるでしょうね、うん、そうだけどなんかこうサブが全然そのこのエースケに対して動じないとかさ、
うん、
ね、それでもなおかつお金を貸そうかって時にこのよしこさんはどう思ったんだろうみたいなその辺はあんまり書かれてなかったですね。
うん、かもだって思ったかもしれない
私今説明したでしょっていう、ね、何言ってんのこの人みたいに、うん、あの人なんかよしこさんの立場だったら思うのかなみたいなね。そう、まあ、
ところが
明日、つまりその明日来てくれと、
うん、
分
けた紙でね、
するからっつってね、
そう、おかみさんが金を出してくれるかもしれないから、
うんうん、そうそうそう、まあ、それでヒデと、まあ、若おかみがヒデを呼ぶんだよね、
うん、
ねちょっとサブちゃんがお金のことどうとかでなんつって言ってさ、お金貸してくれって言うのよなんつって言って、ヒデさんどう思うなんつって、
うん
うん、だからヒデはそこで聞いて、まあ、問題をなんかちょっとやばいんじゃないかみたいな感じで、うん、サブをまあ呼び出して、また例のお連れ宿に呼び出して、うん、もう大丈夫なんかっつってね、
うん
うん、いやあいつは赤坂の萩の屋で2番板前だったんですよって、うん、サブはまあ何かにつけそれを言うんだけど、だけど今は流しの板なんだろうみたいな感じで、ヒデはまだ全然、ねうん、信用してないっていうか、
言うなれば無職だろうって
そうそうそうそう、まあ若おかみはお前が借金のあれになっちゃって困るっていうのが、うん、若おかみにしたら心配なんだよみたいな感じでね、うん、まあ、で翌日そのおかみさんが呼び出して、
うん、
エースケがまたねこう、まあ、普通にシャーシャーと来るっていうかさ、
うんうん
うん、うさんくささがかなりすごかったけどね、
うん、でおかみさんがどんどん質問して
、いろんなこと質問するとね見当外れなことばっか答えるから、うんうん、おかみさんともう秀次はすぐにあこいつ偽物だってことがすぐに分かっちゃう、
ね
うん、
ゾッとするよね、
本当ですね怖えって感じで、ね、
よくあの状況でこいつ喋ってんなて
本当に本当になんかサブもさ、それがだってサブは花からこれ嘘ってことが分かってるわけじゃないですか、
うん、
そこへ来てさ、おかみとヒデとさ、若おかみとさ、うん、このエースケと同席してさ、サブも、
うんうん、
サブも正座してその話を聞いてるっていうさ、
うんうんうん、
サブに関したらどういう気持ちで聞いてんのこれっていう話なんだよ ね、
ね
あ。じゃあお話よくわかりましたんで、すいませんけどあっちの部屋で待っててもらえますかって言って、
うん、
サブちゃん悪いけど金貸せないわ、あの人には、つって言ってね。うんうん、だけど、何仕事ないんだったら雇ってもいいよ。
そこがね、おかみの懐の凄さ。
いや素晴らしいんですよ。
あんな詐欺師雇いたくないよね。
本当に、
うんうん。どうします？北書店に詐欺師が雇ってくれっつってきたら。
なんとも言えない。なんとも言えないですね。分けた紙のおかみ、俺があれする立場なら。方向性は考えるかな、
まあね、
排除する方向に行くかどうかちょっとよく分かんないな、
まあ、
ただねいろんなこうその家族同然の従業員が困ってることには間違いないんですよね、
うん、
ここでだからまあ少なくともそこに対してのこう切りなんか解決策にはなるっていうか、
うん、
そのねそう困ってるんだったらじゃあとりあえずやろうってやろうかっていう選択肢として、
うんうんうん、
それはほら 往々にしてあったじゃん、海ちゃんにしてもお母さんにしてもそうだったじゃないですか、うんうん、だからその後うまく回るかって言ったら到底そうは思えないんだけど、
今回のは最悪でしょ、金使い込んじゃうよ、うん、
まあそれだしもうマサとかと仲良くやれるわけがないってさ
本当だね、
絶対無理って感じだからね、うん、まあだからその板さんとして雇うならいいんだけど、うん、あの分け手紙に来たからには、うん、お前あれだぞって言って4番板前になるんだぞって言ってね、うん、それをじゃああれしてって言ったら、まあサブがねこのそれをこう説明すると、うん、ヒデもそこに同席すると、うん、ほんだら英介は萩の家で2番だって俺がここじゃ4番かつって、俺別に仕事を探しに来たわけじゃないんだって、サブおめえいい加減にしろよってバーンって帰っちゃうっていう、うん、ほんだらヒデが、まあ、ここでヒデさん最高ってさ、そうもうサブお前ここで待ってろって言ってさ、
うん、ね、追いかけて
遠藤さんって言って、うん、あんた養殖のこと何も分かってなかったじゃないですかってね、だからまあ、それを振り切っていこうとした時に待ちなよって言って、うん、かっこいいこう、うん、ヒデが初めて、ね、うん、声をちょっと荒げたなっていう、今回のなんか前編通してもね、うんうんうん、あんたサブが本当に4番板前でのつもりであんたに声かけたと思ってるのかって、ね、サブの気持ちあんた考えたことあんのかみたいなことを言うっていうね、うん、まあそこで、まあ後でまた出直してくるからちょっとまあエースケにしてもちょっと響いたところがあったのかもって感じがするんだけど、うん、まあ、その後も良かったんですよ。まあ、いろいろこう、事の次第をこう、見てた、マサとタダシがさ、うん、サブを励ましてさ、ね、気にすんな気にすんなって、人の気持ちを分からない奴はクズ同然だよ、つったら、サブが怒るんだよね。なんであいつのこと知らない、あんたらにクズって言わなきゃいけねえんだ、みたいな。
慰めてくれてんの
に。慰めてくれてんのにね。で、まあ、とっさの、まあ、まあ、それ衝動でこう、ついね。
まあ、だから、
カッとなってしまう。
サブなりにね、うん、その、あいつへの思いがあるから。
そうです、そうです。
そう、
うん、まあでもまさにもうさほらねえって思いかぶってんのにえってなんだけど、うん、まあそれ以上は言わないっていうね、うん、まあサブの気持ちもわかるっていうさ、うんうん、まあ確かにこの辺はねなんかいい良かったですね、
そう、う
ん、
いいんですよ、うん、
まあそしたら夜結局そのエースケは待っててねサブのことをね、うんうん、そうなんて呼んでたっけ、エースケって呼び捨てしたっけ、
どうだっけ、
ねえよしこさんとあの結婚しろよって言ってね、うん、いやあいつは田舎に返したよって、もう昨日の今日でさっさと田舎返しちゃっ て、 って
、うん、金はどうしたんだ、
そうそう、でまあ妊娠してることでもじゃあどうしたんだよなって言ったら、圭介は知らなくてね、そうだったのみたいな感じでね、うん、まあちょっとそこでまあちょっと正気に戻るっていうか、多分この人更生するのかね今後ね、
まあしてほしいですね、
まあそういう方向性に行くような流れではありましたけどね、うん、うん、まあね、おばちゃん元気かってそのつまりサブの母親のことさ、うんうん、言ってさ、うん、まあ、サブからするとさその一言がまた響くんだよね、うんうん、みんなが、ね、この人の悪口、ね、うん、エスケ君の悪口言うけどおふくろさんっつって、ね、おふくろさんのことを気にかけてましたよっつってね、うんうん、って感じで俺は友達なわけでなんて言いながら、うんうん、まあまあサブはやっぱそのすごい口下手だし、たまにこうかすみちゃんに対してはいろいろとこうねあれって行動取っちゃったりとかさ、まあするんだけどやっぱ非常にこう固くなで頑固でさ、
そうですね、
曲げないとこは絶対曲げないです
ね、やっぱあとね地元とか田舎に対する思いが尋常じゃないですね、
本当そうですね、でねまあそう面白かったですよ、なんか前回の収録の時も俺喋ったと思うんだけど、うん、結局そのかすみちゃんと俺サブはもうくっつかないんじゃないかと思ってるんですよ、うんうん、今後ね、うんうん、でサブもさやっぱすごくこう純朴で、うん、まあ、口下手で、うん、こう正直がゆえにこうなんかこうそれがどんどん恨み恨みいっちゃうっていうか、うん、俺多分サブもハッピーエンド待ってないのかなもしかしてってちょっと思っちゃいましたね、意外とねこのドラマの流れで、うん、全てサブが報われるって方向にはいかないのかも、まあ、もしかして、
ね、サブはね、うん、何も求めてないですよ、
まあそうですね、うん、そうそうそう、まあ冒頭本当に物語が一番最初に言われたのが、うん、要するにその、ね、人生を預けられるというかさほら憧れの人ができたんだっつって、
う
ん、まあ秀次が言ったわけ
じゃん、そうですね、
この人についてこと決めたってこと言ってるから、うん、まあそういう方向のもうちょっと物語をもっと見たいっていうのが
本当ですよ、
本当にあるんですよね、うん、まあ、今回はでも面白かったです
ね。さあでもね、うん、次がね、うん、問題の21話ですよ、配信停止になってい
た、本当に本当に何だった、
一体何だったんだろう 見たけど全然わからない。
え、本当に？
え、
エマニュエル夫人じゃない？
エマニュエル夫人？
だから俺もこんなもののためにと思った
あれで？
だってそれしか思い浮かばないじゃん。
まあ他なんもないですけどね。
なんもないでしょ。もう俺もね、そう。
でもエマニュエル夫人の、うん、モロエマニュエル夫人のシーンじゃないじゃないですか。
あれだってエマニュエル夫人のシーン、あれ本間もんじゃないでしょ。
本間もんじゃないでしょ。
音楽だけあれだけど。
うん。う
ん、あれか。パロディみたいなので
しょ、うん、フェイクっていうか ね、
フェイクですかね。
そう、
まあ一応物語上ではエマリエル夫人を見てるんだろうけど、あれは。
あ、そうなの。
知らんけど、なんかあれなんか2年くらい前ですよね、エマリエル夫人が実際あれしたのがね。
うん、
だからまあまあエマリエル夫人ですよっていう体でしょ、あれ。音楽は一緒だから。
まあそうか、
多分ね。でもえっていうね、ここだけみたいな
ね
え、
なんだろうって。
バカバカしすぎんですけど、このために配信停止って。
本当ですよ、
うん。しかも大したシーンじゃねえし、
まあ、そうそうそう。
しかもあの時音楽だけやたらでかくてさ、これまた録音失敗かみたいな。おかみとそのサブのいいちょっと場面なのに腰もんであげる。
おかみが腰をもめという、う
ん。ねえ。いい場面なのに音楽にかき消されちゃうっていうかさ、うん、多分あれなんじゃないかなっていう。
そこかなあ。まあそこ
以外、いや、それ以外考えられないですよ。だって別に
特に他は別に地味な。
地味
な。ってこと、ね、
特に誰がゲスト出るわけでもなく。
まああまりに、うん。渡辺組が全面でつまらないせいで。
え、どうだったっけ、つまらなかったっけ。
つまらなかったですよ。
ああ、もうひどかったね。
うん。
まあ、ことにこの年男とあの、
そう、遅めの。
遅めのあいつもバカ、バカ二人。
うん。まあ、じゃあ、あらすじをお願いします。本当に。まあ、あらすじ。
あらすじは、まあ、大したこと書いてないけど、多分ね。ですね、あ、違うんだ、あらすじがね、ないんだよ。だって俺配信してないから。
あ、そうか。あ、じゃあ、まあ今回簡単に言うと、
簡単にいきましょう。
はい、半妻さんが今後、これから、
はい、
文房具屋の、
うん、
女の人と結婚するにあたって、はいはい、お母さんと同居するかどうかで悩んでいると。
はい、奥さん、まあ同居するか別居するかで悩んでる半妻に対して、うん、ことを気にかけた、年寄と、
そう、
まあ、年寄と、あいつ、遅めの大将と、がサブを引き連れて、ま、悩んでて、
うん、
結局、その、駅舎で、駅舎にこうね、
なんかね、
占いで。喫茶
店でヤクザがね。
え、そうそうそう。まあ、今、あらすじをざっくり説明し
ようか。
まあ、占いでもって、このね、お母さんと別居、お母さんに別居する方向に、
うん、
でもう話を持っていこうとして、それで話をまとめようとするが、てんてんてんって感じですよね。
そうですね。
うん、で一方、分けた神の立ち退き問題っていうのは、うん、今でもこのまた再燃してくるみたいな、
うん、
まあ、今回そういう話でしたけど、
そうですね、
あの喫茶店の場面良かったですよね。どうしようどうしよう、
まあ、まあ、本当コントみたいな。
あのみんなが四方八方からみんなおっさんたちがみんな聞き耳立ててるっていう、
う
ん、そう、まあそうしたらこう建設的な意見を言ったのがそのヤクザモン2人で、
そう、
あの睦弥五郎さんっつってね、まあ、東映薬剤がよく出て
る、ね、あ、そうなんですか、うん、
そう、下っ端がね、こうね、そんな前、母親捨てろよ、母親で捨てろなんていう女なんて、そんなもんダメだって言って、ふざけんだなって言ったら、この親分のが、兄貴分がね、たしなめるというかね、
そう、
一つにはそれぞれ事情があるんだって言って、
うん、
めったなこと言うもんじゃねえみたいな、
うん、
まあ、俺も同じような問題があってなって言って、まあ、実はその、まあ、なんとかっていうその有名なその、ね、あの先生にお願いして、まあ、ちょっと金つかまして、あのね、同居するとちょっと良くないっていう占いが出てるっていう、
うん
うん、まあ、そうやって一件落着したんだよみたいなね、うん、あ、そうだったんですか兄貴みたいな、うん、話をわざと聞かせるように喋るっていうか、うん、そしたら、うん、演出がわけわかんなかったんだけど、うん、こう変なこう、まあ、BGM かかって、
うん、
あの年男とサブとあの遅めが、
うん、
なんか 横顔のこのアップでさ、
うん、
音楽かかってこう3人黙って横並びで歩いてるみたいな思い詰めながら、そので音楽がピタッと止まったらあいつらもピタッと止まって、
うん、
また音楽始まったらまた歩き出すみたいな、この演出は何ですかっていう、
なんかあったね。
つまりその時にその兄貴分が言ってた占いの線だっていうことを煮詰めてるわけじゃん、
うん、
あの考えながら歩いてるシーンなんだけど、
うんうん、
こんなに長く引っ張るのかぐらいに、
うん、
結構3人の横顔のショットがなんかずっと続いて、
うん、
やっぱこの線で行くしかないんじゃないかみたいなね、うん、サイダ駅団のサイダさんがいいんだなって言って、
半妻のお母さんの行きつけの
お母さんの行きつけのって
占い、
庄司英健さんつってね、あの、
うん、
それこそまた司令本の時あのスーパーの店長さんだったね、
あ、本当に、
うん、
万
引きの会のね、
うん、
あのまた全く威厳を感じないあの甲高い声のね斉田さんがまたいい味出しててね、なんかね、 面白かったですね。まあ、だからここに結局この3人で相談に行って、うん、実はこれこれこうだからって半妻のお母さんに、うん、ね、このまあ、今後一緒に暮らす方向は良くないってことを一言言ってもらえればいいんですよみたいな、うん、だって世のために動くこと嫌いですかみたいなね、こう言って、いやそんなこと言われたってあんたって、うん、そしたらこう原久子さんってお母さんがほら、うんうん、お茶持ってくるわけ、うんうん、でその時もその小鹿番この大将ね、うん、全然気付かのバカだから、うん、もうあの娘ね、嫁と仕事で同居しちゃって蛇と変えられて会うわけねえんだから、そこはいっぱいって言っちゃった方がいいっすよみたいなことを、うん、お母さんの前で言うから、うん、斉田さんびっくりしちゃって、うん、もうお湯かけちゃってあちあちなせて
タバコの火
タバコの火かタバコの火かあちあちなせて困るよ実際なんて、あれ俺のおふくろだよなんてうちだって似たような問題抱えてんだから気遣ってよそこはなんて言って、うん、参っちゃうよね実際なんて言いながら、あの斉田さんでは全くこう何の威厳もなさそうな感じがね、すげえ面白かったですよ、うん、まあでもなんかそもそもがさ、
はい、
要するにこの別居の方向で占ってくれって、うん、要は八百長してくれっていう話じゃないですか。そうそう、はい、まあでもまあ、それ とにかくとりあえずまあ占ったらって話はありますよね。だって実際本当に占ったら本当にそう出るかもしれないわけじゃないですか。まあ、
でも本人がいないとダメなんじゃないですか、
ね、いやだから斉田さんからすれば、うん、おかめってそんな話には当然なってんじゃないかっていう話。
確かにそうです ね
毎日のように来てんなら、それこそあのお母さんにしたって一番最重要な問題じゃないですか、うん、でそれは斉田さんだって多分わかるだろうし、うんうん、だからこの辺もちょっとそういうとこも含めて雑な脚本だと思いながら、
確かに、
ね、このサブはともかくこのバカ2人で解決できる話じゃねえんだから、うん、こんなのってさ
本当だよ、
うん、まあそしたらまあ分けたがみに場所か、まあ、場面変わって今度まあやっぱり立ち退き問題が持ち、まあね、依然こう進行してて、てかまあどんどん進行してて、ほとんどの店がもうね OK しちゃってるっていう感じになっちゃっててね、うんうん、でまあどうしようどうしようってなって若おかみとヒデさんがこうね、ヒデさんどうしようって言って、まあ、おかみは退院したばっかりで、あんまりこういう話してもちょっと、あれだからっつって、今は黙ってた方がいいでしょうなんて。
うん。
うん、まあ、この辺もなんかどうなんでしょうね。
うん、
結局おかみがやっていくしかない、現状まだおかみのお店なんだから、
ね、
ここで黙ってたとこでしょうがないよっていう話もあります
。まあ、そうやって秘密をなんかやって、
うん、そんな話ばっかっすよね。
一つもない。
うん。なんか誰に黙っときましょうみたいな話ばっかりっていう感じがして、それもどうなんだろうなっていうね。
ね
うん、まあそしたらこう、ヒデと若狼がこうやってひそひそ若狼の部屋で話してるから、
うん、
狼がなんかほら、ああ腰痛いなんてサブに腰揉んでもらっていいかねなんて、お母さんそんなこと別に直接言えばいいでしょみたいなね。
うん、
だからヒデが、あサブじゃあ呼んできますなんて言って。でニヤニヤ笑いながら人の恋路を邪魔するのが楽しいのよなんて言ってね。なんか、うん、女将さんはね、もう終始俺は好きなキャラですね。
うん、
うんなんでこうサブがあのおかみのこう部屋で腰を揉んであげてて、
うん、
まあそこでもうガンガンエマニュエル夫人がかかる
って。なんで、あの、おかみはサブに女の裸を見せて興奮させようとしてるのかな。
じゃあなんかさ、まあ確かに試してんだよね。
うん、
そしたら、サブがおかみの腰も見ながら横目でチラチラテレビ見てるから、
うん
あのかかとでコーンとかって蹴ったぐらいしてさ、
うん、
あんたもすれちゃったねなせて昔ならこんなのに目をくれなかったのにみたいなさ、
うん、
なんかちょっとからかうみたいな、まあ、そんなことが含めて、
うん
まあ、あとそのヒデと若狼ねヒデさんと何話したんだミツコはなんて言ってね、
うん、
なんだよ私のことのけものしちゃってさみたいな、うんまあ、いろんな感情があるっていうかね、
うん、
あとそれとその斉田さんとねそのばったり会ってそのまあ、いろいろ策略の話聞いたよなんてね、
うん、
あんたも余計なことするもんだねみたいなね、
うん
まあ、おかみさんからするといろんなことがあってこう年寄りを邪魔にするんだねどこでもかしこでもっていう、うんそのまあまあ、そういう感じがあってっていうサブにちょっと愚痴ってるっていうかね、
うん、
感じなんだけど、まあ、そういう いろいろな会話してるんだけど、
うん、
何せあのテーマ曲がうるさすぎちゃってなんかもうそっちに見取られちゃうっていう感じで、
うん
うんあれってでもその
曲かな曲の権利かな、
ね、え差し替えらんないですかね
おっぱいなんか前からちょっちゅう出てるもんね第1話も出てたしおっぱいは
出てますね出てましたっけ
うん隣のサブの隣の部屋
本当だ本当だ確かに、
うん、
でもあんな差しなんか音楽差し替えとかできねえかまあでもセリフかぶってるから 処理するのも大変か。
そうだね。
うん、ねえ、でもただそれだけの理由だとしたらバカバカしすぎるなってい
う
感じはしましたね。まあでもしょうもない一本だったんだけどね、実際問題ね。うん、
そしたらかすみちゃんがアパートに来るんだっけ。
かすみちゃんが来ますね。あのね、ちょっとまあそのサブのこういいあれが、
うん、
どっか全略おふくろ様があってね、
うん、
俺が斉田さんにこの例の一件をお願いしたのは、その半妻さんがいろいろ決めきれてない半妻さんがこう優しくて哀れだと思ったわけで、
うん
ね、うん、何も別々に暮らすのがいいと思ったわけじゃなくとかっていう、うん、まあサブの独白みたいなね、
うんうん
うん、そしたらこう年男がまた分けた神に向かい、なんかサブのこと待ち伏せしててさ、
うん、
計画が全てうまくいったよなせてさ、
うん、
母ちゃんから言い出したらしいよなせて、半妻、
うん、
あれ嬉しいのか悲しいのかくしゃくしゃに表情をしちゃって嫁さんのところにすっ飛んでったよなってちょっとからかうみたいな、
うん、
でもサブからしたらそれはそうじゃないんだっていうさ、
うんうん、
年男のその解釈に対してまたちょっと苛立つっていうか、うんうん、でもう年男のことプイッつってね、
うん、
おいお兄ちゃん飲もうよなんて言うんだけど、もういいよおめえってさ、何度目と飲むんだこっからみたいなね、
楽しくもないし
帰ったらアパートでかすみが待っててっていうね、
うん、
うん、お昼ごめんなさいなんて言って、まあ、つまりその昼休みのまたそのみんなでのご飯食べるシーンで、
うん、
その今回はその半妻さんのお母さんとその嫁処理問題をひたすらこう茶化して、
うん、
このみんなでガチャガチャ喋ってるから、
うんうんうん、
サブはそこの場にいたたまれなくなって一人でも食器片付けてさっと出てくじゃん。
タバコ吸いに。
タバコ吸い、あれタバコも初めてですよね、サブ。
あ、そうだっけ。
タバコ吸ってる場面なかった気がしたけど、うん、まあそれでなんかごめんなさいと、私もその、
うん、
かすみちゃんもほらこの会話の輪に入ってたから、
そうそうそう、
ね、サブちゃんごめんなさいってよくよくあれすると、サブちゃんってお母さんのことになるとデリケートだもんねなんて言って、ね、
うん
うん、別に怒ってないですよみたいな感じになって、うん、そう、そしたらもうここでもまたもうさらにバカなんだけど、
うん、
もう年男さんから聞いたわなんて言ってね、だから誰にも言わねえっつったのにさ、そのね、その斉田さんとのことを
ひどすぎる、
もうバカだよな
本当に、ね、
でますますまたさらにバカなんだけど、それを今度かすみちゃんが今度は半妻さんに言ってねあんたサブちゃんに感謝しなさいよなんて、
ひどすぎる
かすみちゃん言っちゃったんすかみたいな感じになっちゃって、
うんうん、そしたら向かいが来ちゃう、
向かいが来ちゃっていうね、もうねバカの連鎖ってね、もう全員バカって感じの、うん、
でまた遅めに呼び出されて、
あの半沢さん大荒れ大荒れとか言って、うん、もういいわもうって感じでね、
ねえ、まあ当たり前なんだけど
行ったらでも別に大荒れじゃなくてみんなシーンと一列に座って、うん、
まあそこでのね小松政夫がち
ょっとなぜか酩酊状態の小松政夫
俺は今人類愛にめちゃめちゃ
してさ、みんなに
ほっぺにキスして回るっていう
何なんだこれとか思いながらね、で半妻が一言言うためにヨーとかしててね、なんか全然ちゃちゃ入れるっていうか、うん、いやいや何なんだこれっていう、
うん、
謎
で半妻さんがね、うん、長い長い、
本当ね、
あれはね、
うん、
全部覚えたのかなって思って見てましたよ。でも手元が映んないからカンペがこの辺に
あったかもしれない、まあったかもね、なんか酒飲むあれしね、まあなんかほら自分がそのお見合い会あったじゃないですか、半妻さんがね、
はい、
結局そのお見合い受けることにしたって、まあ、うん、かすみちゃんに最後の一言言う会があってさ、
うんうん、
最後結局そのかすみちゃんに振られて、
うん、
まあ、結婚することに決めて、
うん、
一人で飲んでこうサブのアパートの前でさ長ゼリフみたいなこと言うじゃん、うん、俺腹決めたみたいな、うん、あの時も半妻の中の一番のテーマっていうか、
うん、
半妻の思いとしてはつまりこのかすみちゃんどうこうじゃなくて、お袋を捨てるんだっていうことへの、
うん、
まあ、重いっていうのが、まあ、ああいう態度出ちゃって、まあ、雪の中へたり込んじゃうみたいな、
うん、
でもあの回であれだけあったから、
うん、
今回のこの長出る日もこれいるっていうかこんなにお前にスポット当てるのこれっていうなんかね、うん、なんですけど、ただまあこの辺がそのタイトルがそもそも前略おふくろ様で、
はい、
サブとその田中絹代さんそのね座王言ってる本当のおっかさんとの物語っていうのがほぼ描かれないんで、
うん、
まあそういったことも含めてのまああれなんでしょうけどね。
なるほど。
だからその半妻のその母を取るか嫁を取るかっていう、
うん、
その葛藤の場面って 100% サブも一緒にいるんで、
うん、
まあまあだからそういう描き方なのかっていう感じはするんですけど、
うんう
ん、でも一回この制作側もなんかもう一回俯瞰で見たら半妻多すぎねえかちょっとっていうね、なんか
半妻年寄の誰にも言うな問題、うん、
本当にさ まあだからその半妻さんここでも割と落ち着いてて、うん、お前ら気使ってくれてありがとうなと、うん、まあだけどよって年をおめえならどう思うなんて言って、俺がおふくろを捨てて俺だけ幸せになりてえとか俺はそんなこと言ったかっつってね、うん、俺お前らに聞きてえんだけどよって66年おふくろは一人で生きてきてじゃあこれからどうやって生きていくんだっていう、うん、ね朝一人でかわいそうに朝飯一人で寂しく食べてテレビもねえんだおふくろはって言って、まあ、それで昼飯食って、うん、そうやって一人で暮らしていくのかみたいなことを、うん、まあなんかまあまあ親は怒ってるんだろうけどね、うんうん、おふくろ一人で何すんだよみたいなね、
うん、
そしたらまあ酔っ払って聞いてたマサが、うん、いや俺んちの隣のばあさんもあの代わる代わるにせがれが様子見に来てたけどある日布団の中で死んでてかわいそうになって今そんな話しないでくださいみたいな感じで、
いや無駄をすすぐ
そう、まあそしたら年男がね、だけどそんなこと言ったらいつまでも先進まないしみたいな、
うん、
どうすればいいんだよなんて言って、そしたらまあ小鹿バンダーの大将もね、そうだよそうだよなんて言って、まあなんとかが問題をちょっと書き出してみようかみたいな感じになっちゃって、うん、まあ、あれだなって言って、年の後輩というか、この下、あの、渡辺組の下っ端に、お前あれだろって言って、電気屋の娘と付き合わせるお前なって、あの女どうしたなって言って、そいつにベルつけさせろなって言って、金がどうとか、うん、いや、金なんか後でいいから、とりあえずベルつけろと、わかりました、みたいな。で、まあ、こう、そこでみんなで、いやいやいや、朝飯はどうする、洗濯はどうするとかして、なんかみんなでガチャガチャ言い出すっていうか、うん、まあ、そこでまあそのみんなでワイワイ言ってるところで黙ってそのやりとり聞いてたサブが、うん、まあみんな、まあ要するにみんなのこのガチャガチャしてるのはみんな、要はみんなの善意がわかるっていうか、
うん、
まあ確かにそれはまあこうなんつうんですかね、こうまあああいうこう下町っていうかさ、
うん、
江戸っ子気質っていうか、こうとりあえず問題にみんなでワイのワイのすぐ解決しようと、
うん、
とりあえず行動に移すっていうか、
うん、
まあああいう気質みたいなのは出てんだけど、
なるほど、
まあサブからするとみんなの善意は分かるんだけど、
うん、
そのみんなは本当には分かってないと。
本当だよ、
うん、半妻さんが、
ね、そんなね、うん、ワイワイ言って出たことが相手が本当に求めてるかってことを全く考慮しないじゃない。
本当にしないの、うん、だからそこのねセリフがすごい良かったんですけど、
うん、
半妻さんの直面している皮膚の痛みみたいな悲しみのことは誰にも分かってないっていう、
うん、
いいセリフだなと思ったけどね、
うん
うん、頭で分かってても直接肌では半妻さんの痛みは分からないだろうって、だけど俺にはそれがよく分かるなって言ってね、
うん
うん、まあサブのセリフっていうか、うん、まあなんかさ、こうそもそもこのそれこそ2つ前の話で半妻は結局その結婚するんであれば、
うん、
もう独立した方がいいんじゃないかっていう、
うん、
頭との話があったわけじゃないですか、
うんうんうん、
だけど今回は嫁取るか手術取るかって揉めてるじゃないですか、
うん、同居か別居か、
だからそもそもその文房具屋のその何娘の結婚するっていうその相手が全く出てこないし、気持ちも全く分かんないから、
うん、
話がそもそも分かんねえんだよって
。そうですね、うん、
だってこれそもそもがじゃあね、渡辺組から出てじゃあ独立するって話だったらどうなのっていうさ、
うん、
それに対してこの奥さんは賛同してるのはどうなのって話だし、
うん、
もしそれに奥さんが賛同してるなら、
うん、
お母さんだって多分お掃除とか、
うんうん、
いろいろ電話番とか、うん、必要な場面いくらでも出てくるじゃないですか。
そうですね、
だって今だって渡辺組で電話番とかしてるわけじゃん、あのかすみちゃんの見舞いサブが来た時だってずっと張り付いてたりとかさ、だからいくらでも生かしようあるし、うん、もうまるでなんか全然遠いもう他県に行っちゃうかのような、
うん、
もうね、そうそうは会えないようなとこへ行ってしまうとかみたいな感じでこう割とこうシリアスになりすぎちゃってるんだけど、
うん、
そんな問題かっていう話が、
ね、
実際あるっちゃあるよね。なんかね、まあ、なんなら毎日行き来できるし、
そうですよ、
ね、うん、で半妻にしたってそもそもがさ、
うん、
その自分の母親をないがしろにする人だったら、
うん、
そもそも一緒になんないでしょ絶対にっていう。
確かに
ね、えだからなんか結構みんななんかもうちょっとこう物語をシュッと収めてくんねえかなっていうのが、こういう揉め事っていうのはもうちょっとなんかね、なんかもうちょっと簡潔に解決できそうな気がするんだけど、なんかこう結局またも逆戻りみたいなことばっか繰り返してるなっていう感じがして、
うん、まあこの回はね、
はい、
とにかく配信停止の原因が、あまりにしょうもないことで。
本当なんですかね。まあそこしか思い浮かばないからそうなんだろう
ってい
う。
だから23、25もこんなもんなのかなって思っちゃ
いました。いやでもね、ちょっとね、やっぱり今回は、 あれ今回でしたっけ、あの立ち退き問題って、
立ち退き問題軽く触れてた、
軽く触れてたよね。まあまあちゃんとその辺が出てくるのと、
うん、
あとやはりそのお母さんが若おかみに豆餅を送ってくると。
あ、そうだね、
うん、そう。そしたらサブちゃん、私、
うん、
あの戦争未亡人ってことになってたわらせって、まあ、お母さんがどんどんボケちゃってて、
うん、
そしたらエンディングでまた豆餅送ってくるのね。
そう、
うん、だからその お母さんのボケがどんどん進行してきてるとかも、うん
ね、
話がどんどん出てるので、まあ、一気にここからこう、あと4話かな、
うん、
あと5話か、あと4話ですか、
あと、
あと5話ですね、5話ですね、
はい、
5話でまあ一気にこれが収束していくんでしょうかね。
へ、
うん、あとエンディングでそのサイナさんが結局、
うん、
おかみさんには言ってなかった、お母さんには絶
対
言って
なかった、ね、そうそう、変なオチがついて
た、オチがついてたっていうみんなが
言ったの、うん、別の占いで聞いたってこと。
いやいや、あれはお母さんは単に自分で判断したってことなんでしょうね。
そうかそうか、
うん、だけどかすみちゃんが余計なこと言っちゃったから結局その、うん、あ、そういうことだったんかって半妻も勘違いって、当然勘違いしちゃうけど、だからサブは結局早速それを報告に行って、
うん、
え、じゃあおふくろは自分の意思でっつって言って、
うん、
まあ、それはそれでハンツマンからしてもちょっとまた何とも言えない気持ちになるっていう、
そうですね、
ところがね、まあ、そしたらまあ最後にそのおかこおふくろさんから豆餅が来てて、また豆餅送ってきて、もう忘れたらしくて、
ねえ、大変だ、
うん、全力おふくろ様ってて、豆餅美味しかったですってまた何か言うっていう、
うんう
ん、まあここでまたちょっと次への展開もちょっとね、あの終わりへ向けてそろそろ展開してくれないの、展開してくれないとっていう、
はい、
立ち抜きの話とかがまた出てきたんで、次回どうなりますか、
どうなることでしょう。
本当ですね、まあ、あと海ちゃんがどうなのこのまま
っていう、ね、海ちゃんはもうこのまま消えっぱなしなのかな、
それはさすがにないと思うんですけどね。
年尾はどの面下げて会うんでしょうね
本当ですね、
うん、
やりっぱなしって感じですもんね。
ねえ、うん、あと5話
あと5話、
ね、ちょっとここで今後5話の展開予想しますか、
はい、ねえ、どうしますこれ。
うん。
なんかね、
上宮達夫と若女将の恋は。
あのね、俺この間それ前回も言いましたけど、上宮達夫と若女将、あとサブとかすみ、
うん、
これ多分くっつかないです。
なるほど。
妙な気がします。というのも2部でもう舞台が変わってるんですよ。だから多分分けた神は終わるでしょうね。その立ち退き問題があって、多分分けた神はここで終わるか、
うん、
まあ移転するか分かんないですよ、
うんうん、
でまあおかみさんの病気とかもあるんだけど、おかみさんは死んじゃうとかないのかな、
うん、
その辺は
ない
ないでしょう、ないとは思うんですけど、
うん、
でもまあちょっとまあそうなってもおかしくないですよね、うん、まあね、倒れたりなんなりしてるっていうのがあって、うん、
あとおふくろ様の認知症問題、う
ん、おくろさんね、
うん、
ただね、田中絹代さんね、第二シーズンも名前あった気がするわ、
うん、
いろんなことがね、予想ってどういう感じですよね。結局その桜井千里と瀬里芽衣香もどうなんだっていう、
うんうん、向こうそう、瀬里芽衣香はまた出るのだろう、
いや見たいな、
ねえ、
瀬里芽衣香がすごい懐かしかったですよ、
もう一発二発見せ場を作ってほしいですよ、
本当ですよね。だからね、その辺がね、少なすぎっていうぐらいに、渡辺組ばっか出てくるから、
ね、そう、もうね、
お前らマジいいわ、みたいな。
ビデオ。もうほんとね、年男がうざくてしょうがない。
うざいっすね。もうまた出たって感じになっちゃうもんね。
うん、またなんか余計な、うん、なんかないところに煙を立てるみたいな。
いや、でもね、わかんないっすよ。ここから反動があるのかとかね、
うん、
あ、いいじゃん年男ってなるのかな、
まあ海ちゃんが出た時ぐらいしか年男で見たい場面ないですよ、
うん、でもね、頑張れよお前って感じですね、
うん、
挽回しねえとお前最悪だぞこれっていう話、
本当だよ、
うん、な感じですよ。
恐怖の海ちゃん出るのかな、
ねえ、なんか気になってるキャラっています、いわゆる主要と、
いや、まあ海ちゃんですよね、
海ちゃんですかね、
まあ、向こうが出てきてもね、あんまり面白くないんだよね。
そうなんですよね。なんか、展開させたいのかどうなのか、うん、若狼でもまんざらじゃないっていう設定があるから、なんか、どうやって展開させる気なのかがいまいちわかんない。
ヒデさんですよね。
ねえ、だからその、今回もほら、若狼と、ね、ヒデさんがこう、
うん、
立ち退き問題どうしようって、おかみはまだ具合悪いから言うのよそうかって、ひそひそ話してるときに、おかみが割って入ってきて、
うん、
人の恋路を邪魔するのが楽しいんだよって言ったときに、うん、 若狼がほらお母さんそんなこと言ってみたいなちょっと照れ笑いするっていうかえっていう、うん、やっぱりそこの恋路も何若狼さんは何旦那さんのこともまんざらでもないし、うんね、えヒデさんともやっぱり恋路がやっぱあれなんですかっていう、うん、ね若狼も気持ちも全然はっきりしてないっていう感じがありましたね。
はい、
うん、だからまだどの人間関係も全然はっきりしてないし、うん、あとそのハンツマンも本当にでもこんだけ出るからには、うん、なんかちゃんと答え出せって感じがしますね。
そうですね、
本当にお母さんとも本当どうなんだっていう、
ね、うん、まあ、あんまり尺は取らないでほしい、
ね、いや尺取らないでほしいですけどね単に文房具屋の向こう用紙に入るわけじゃねえんだろっていう話だから、うん、そうなるとだからちょっと寂しさとかもあるんだろうけどね、でもそもそも独立話なんだから、
まあでもトビは辞めないでしょう、
辞、
う
ん、めないでいいと思いますけどね、うん、
文房具屋の親父務まらないですよ。
だって別に文房具屋に半妻がいたところでしょうがないんだって。
半妻いなくても文房具屋
回ってるもんね。いいじゃんね、別に。だって半妻は文房具屋に帰ればいいだけの話なんじゃないのって話だから。
うん、
ねえ、それこそ、ねえ、家業は家業で稼ぐがあって、半妻は半妻で普段通りに東洋として稼ぐと、それでいいじゃんかって普通に思いますけどね。
そうですね。
まあ、だから東洋っていうかそのね、大将が、あの、頭が、はっきりしないっていうのもまたこれモヤモヤする原因なんですけど、ま
あ、頭が死ぬかもしれない
あれもあるかな、ねえ、まあ、頭のところとその分けた紙が、
うん、
その立ち退き問題に対して、うん、おそらく最後まで答えを出してないんでしょうけどね、
うんうん、そうですね、
うん、
まあ、地上げ屋のヤクザが来て、うん、ヒデと対峙するみたいな、
お
盛り上がる
まあちょっとヒデがこうそういう片鱗をちょっと一瞬覗かせた20話はすごい良かったですね、
そうですね、
うん、
だからね俺がちょっと気になってるのは、うん、ヒデの背中にはどんな彫り物があるのだろうって、
あ、見せる場面があるかな、
ねえ、だから地上げ屋のヤクザが来て包丁を振りかざしたところで背中 の, あのシャツを薄く切るんですよ
なるほど、
そしたらすごい般若が現れてみんなギョッとする
ギョッとするみたいな、うん、まあそうですよね。あと1話で出てきたその名古屋明扮するそのヒデのことをずっと
刑事
チェック、あいつもその後全く出てこなかった
もう忘れてた、
お前放置言うてもヒデさんのことはたまには顔見に来いよみたいな、
うんうん、
ねえ、まだそういうのがあったっておかしくねえぞみたいな、
本当だ、
うん、あれどこ行ったんだみたいな、
うんうん、まだ半年ぐらいしか経ってない、
本当っすよ、うん、まあそんなこんなで、
はい、
まあまあとはいっても楽しいですよね、
まあそうですね、はい、
なんかあれですかね、あと5本じゃないですか、
はい、
つまり3本2本でしょう、年内に終わらすことができるのかっていう、
年内に終わらすことできるんじゃないですかね、
本当ですか、小泉さん忙しいかなと思って、
いや、うん、大丈夫です、
週1だと終わんないよ、でも
週1だと終わんない、マジで、
だって来週25日とかでしょ、クリスマスさすがにきつくないのか、だってこれ
25は別に大丈夫ですよ、
うん、25大丈夫、
24
の夜はきついけど
24の夜でも大丈夫ですよ。
マジで？
だって子供なんか9時に寝るもん。
う
ん、
まあ確かにね。なんかほら、ちょっと毎週金曜とかいうやり方だとちょっと、その次金曜日1月になっちゃうんで。
なるほど。
なんかこう、ちょっと日を詰めてやっていこうかじゃっていう。
そうしましょう
か。バーッと見てやっちゃいますか。
じゃあ、見終わったら連絡しますよ。
そうしましょう。
なるべく。
まあ今実際俺もね、この次見たくなってるんで。
そうですね。
うん。とりあえず見てじゃあ、日程を決めますか。
はい、
はい、
ということで、
はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
注文した料理と
あの映画、この映画味わうの